時計の針は9時21分を回りました。みんなでリレーフォーライフ。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日のこの時間はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。ということで今日も大菅さんをスタジオにお迎えしました。大菅さん、おはようございます。
おはようございます。
先週は大菅さん、なんかあちらこちらに行かれた、
ね、行ってたですね。
行かれたというお話を聞き、どこに行かれてたんですか？
まあ先週といっても、4日の日曜日から言うと、4日には実は福井、朝一で福井に行ったんですよ。で、その日は福井に泊まって、
はい、
次の日は北陸新幹線、あれに乗りまして
。乗ったんですか？
乗りました。それで大宮、埼玉県の大宮に行きながら、そこからせっかくなんで東京へ寄って、
はい、
対岸協会のね、
はい、
事務所へちょっと顔を出して、
はい、
で岡崎へ戻ってきたんですね。それが月曜日ですけど。
お仕事で行かれたんですね。
これはね、プライベートです。
あ、プライベートなんですか？
最近ね、土日も全然休みなかったんで。
あ、そうなんですね、うん、
たまには家族サービスしなきゃというところで。
じゃあご家族みんなで？
そう、3人で。
そうなんですね。それで、ちょっと寄った対岸協会。
対岸協会で。で、まあ、うちの奥さんも。
そうですよね。
実は2011年のヒーローズ・オブ・ホープですし、で、子供。
奇跡の子ですね。
そう、奇跡の子も、対岸協会のスタッフでも、
はい、
会ったことのない人が実はいるんで、
まあ、なるほど。
まあ、それとお父さんここで仕事してんだよっていうのも含めて、
はい。
東京の。
社会科見学の。
そうそうそう、有楽町のね、
はい、
日本対岸協会の事務所にちょっと顔を出したら、なんとそこに打ち合わせもしてないのに、いつもここの、ね、このコーナーにメッセージをいただいてます。
はい、
岐阜の紅のチャーシューさん。
紅のチャーシューさん。
はい。と、あと今年に、リレーフォーライフジャパンは10周年だったんですが、
はいはい、
その10周年記念イベントの委員長をされた、まあ、このコーナーにも2度ほど出ていただいてるんですけど、
はい、
まあ、堀金さん、堀さん、堀金さん、堀金さんって呼ばれてる、
はい、
まあ、兄貴分の方が見えて、なんか打ち合わせしてみたいだね。
偶然ですか？
いや、本当偶然なんですよ。
すごい。まあ、偶然というか、多分必然ですね、きっと。
まあ、そうなんでしょうね。ね、で、なんか1時間ぐらいミーティングが始まっちゃって
プライベートだけれども、うん、ちゃんと仕事してミーティングして、
そう、それでまあ岡崎に帰ってきて、
ええ、
でその週、まあ、先週の水曜日はまあ水曜日というとこのコーナーがね、
そうですよね、
FM 岡崎でやるんですが、ええ、それ終わってから、三重県の方に飛びまして、
はい、
津市と桑名市、
はい、
こちらでですね、リレーフォーライフの説明をしてきたんですよ。
あ、へえ、
うん、まあ、実はこの東海地区だと、
はい、
三重県はまだリレーフォーライフ開催されてないんですよ。
ええ、私三重にも友達いるので、ぜひ開催することがあったら、
ぜひぜひ
紹介したいな、
うん、お手伝いしてください
ねえ、うん、思います。
要はその開催をしたいけどという言われる方たちのところへ行って、まあ、リレーフォーライフとはこういう感じのものなんですよと、
はい、
いうことを、津で2時から4時過ぎまでいて、で、それから桑名に移動して、で、桑名で6時過ぎから8時過ぎぐらいまで説明をして、
はい、
で、まあ、その中心になっている方のお一人が津の方なんですけど、
うん、
まあ、桑名駅前に赤ちょうちんがずらっと並んでて、で、もう、桑名駅に着いて降りた途端に、あ、帰りここ寄ってこうって言うから、あ、じゃあ付き合いますよと。
なるほど。
ということで、10時半。
もうそれを目標に頑張ったみたいな感じですか？
何を言ってんですか？
うん。
美味しかったです。
はい。よかったです。
で、それで、夜遅くに、まあ夜中に岡崎に戻ってきて、
はい、
今度金曜日。8時の、豊橋8時の新幹線で東京に行って、
はいはい、
で、11時から、ま、その日本対岸協会、こちらで。
また東京に戻ったんですね、今。東京行って、三重行って、また東京ですね。
まあ、そんな感じですね。
そんな感じですね。
うん。まあ、
岡崎経由しつつ。
そう、川も岡崎にいましたけどね。
ね、
はい。 で金曜日が東京へ行って、で11時からあの教会の職員さんと、あとブロックスタッフとスタッフパートナーの、11名で会議があって、11時から6時までみっちり会議、
うわ、
ね、
素晴らしい
素晴らしい。
でもまあそうやってリレーフォーライフが本当にそのねミーティングとか会議とか積み重ねて、こういう風にね各地で開催されているんだと思うんですけれども、リレーフォーライフって今はどうなんですか、シーズンオフなんですかやっぱり、
あの今シーズンオフですね、
だから会議が多いっていうわけではない、
まあそれもありますよね、要は今年の振り返り、2016年のね振り返りとか、その振り返ってみたものを踏まえて
来年、
そう次年度のあのいろいろこうしようああしようっていう会議をねしてます。
やっぱりこうねウォークイベントですから、あの気候のいい時がメインのね、
そうですね、
なのでこの冬はやっぱり開催されるところはほぼほぼない、
ないですね、あのまあ5月6月、7、8もありますね、
あ真夏も、
うん、あの北海道だと、
あそうか、
8月とかね青森の方とかで
逆に気候がいいんですね、
そうそうできますし、で9月からが本格的なその、まあ、トップシーズン、ハイシーズン、
秋がハイシーズン、
ハイシーズンになるんですけど、9、10で今年は11月まで3箇所4箇所ぐらいありました、
じゃあ本当に先月まではあった、
そうです、僕も11月の頭には長泉の方で、
そうですね、はいはい行かれたって言ってましたね、そうかそうか、じゃあもうシーズンオフはもう12月1、2、3ぐらい、
そうですね、
4月までかな、
4月も、あ、そうですね。まあ、だいたい5月ぐらいからの開催が多いんで、で、まあ、3月、4月には、だいたいその、ブロック、まあ、ここだと中部ブロック、中部地区になって、で、またその中部とか近畿とか、関東とか東北とかあるんですけど、それを2つ足して、また1つの中ブロックにするんですよ。東日本、中日本、西日本。
まとめるんですか？
そう。で、そういったあの、今年の頭までは、そういったそのブロックでね、3ブロックで、ブロックサミットっていう会議があって、で、それが終わってから、今度は全国の会議があるんですよ。なんで、今まではそのブロックサミットって言われるものは、だいたいこれがその年の振り返りだったんです。
ああ、なるほどね。
でみんなでこう良かった点とかね、逆にあの悩んで
それぞれのあの出す手、このこれが良かったよ、うちはこういうことやったよっていうのをそこで提示していく、
まああの皆さんのお話を聞くと、で参考にすると、特にいいところはね、で困ってるところはみんなで知恵を出し合って、こうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかっていうようなねことを話し合って、
アドバイスもしつつ、
そうそう、で解決してこうよと、
はあなるほどね、
でそれが終わっての今度全国の会議は、これは今度新しい年度のキックオフ、
頑張るぞという、
そうそう、そういう意味合いだったんですよ、
はい、
で実はあの今年度は3月に、まとめてやっちゃいます。
あ、そうなんですか。
まあもう今まではそのブロックブロックで、例えば東日本だったら大体東京に集まって、中日本ですと、前回は京都、で今年は名古屋で集まったんですね。で西日本だと福岡で集まったりっていう形なんですけど、それをまあ一堂に東京で皆さんにお集まりいただいて、
全国のがもうここ東京に集まって、
一堂に集まって、1日目はキックオフ、で2日目、あでごめんなさい逆逆、1日目は振り返り
で、2日目がキックオフ
という形にしようというふうでね、
あでもいいですね、普段多分会えない方とか逆にいますよね、そこもやはり全国だから
当然見えますよ、
ね、
その会議の全国の会議の時だけに会える、
そうですよね、
方たちもたくさん見えますし、初めてお会いする方もね、あの例えば実行委員長変わりましたとか、事務局長、
初参加のところとかもあそこに行かれるということですか。でもあブロックだからそんなことはないんですね。
あの2016年度に開催をされたところはあの来てますけど、
なるほどね、
新規開催でも例えば春、にね開催されるところは、 まあ、大体合意書も交わしてるんで、
あ
この合意書っていうのは各実行委員会と対岸協会がね、こういう
こういうので、まあ、契約書じゃないですけどこういうことしますよ、そうそういいですよ、じゃあこうしてくださいねっていうものですよね、
うん、そうです
ね。
なんでそういったものを交わしてるんで、その場合は17年度のキックオフはね、
はい、
もう当然参加していただけ、参加していただきたいんで、はいはい、来ていただけますしね。なんでどうだろう、半分ぐらいの人はなんとなくわかります。
うーん、
あ、どこどこの誰々さんだよなとか。
ちなみに、うん、この2016年の初開催地全国で、うん、これだけ初開催があったよっていうのってわかりますか。今
7会場か8会場ぐらいあったと思うよ。
そんなにあるんですね。
ええ、実はまだね、3月に開催予定されてるとこがあって、
それは来年度になるんですか、じゃなくて、
まあ一応ね、年度の締めっていう
締めということで3月、うん、4月
で大体3月締めって言うじゃないですか、はいはいはいはい、なんですけど、いろいろ報告する上でもっと早く締めないと、報告書もできないし、全国向けの報告書できないし、スポンサーのね、方々にも報告ができないから、もっと前に締めちゃうんですよ。
なるほど。
なんで、まあ、扱いとしては次年度になるんですけど、そこの3月のところも実は今年初めて。
すごいですね。でも、その7会場も8会場も新しく声が上がるという。
そうですよね。
ね、嬉しいですよね。うん、
まあ、裏を返せば、サバイバーと、ケアギバーの方はどこにもいるよと、
まあそうですね、
いうところになりますし、
だから本当に身近にいるということですよね。
はい、身近にいるし、それでもまだ今まで開催をしたことのない県はまだ数箇所ありますので、できるだけそのサバイバーとケアギバーの方のね、近くで開催してほしいです。
そうですね、なかなか遠くに行くことでね、難しかったりもしますからね、本当に地域に密着してそれが行われるのが私一番いいのかななんていうふうに思いますよね、
うん、それが目標、まあ極端なこと言えば盆踊りみたいな、
そうそうそうそう、わかります、私もそんなイメージだったんですけれども、うん、なんか当たり前のようにみんなが集まって、うん、当たり前のようにそのウォークイベントに参加して、うん、当たり前のように交流をして、うん、当たり前のように考える、うん、そしてそれが支援につながっていくっていう道がね、すごくそれがいいなーなんて、そういう風になったらいいなーなんて、こうハードルが高くなくて本当に敷居が低い感じで行われたらいいのかななんていうふうに思うんですけどもね。
それは開催する側も、うんうん、参加していただけ、いただく側も、今、れいちゃんが言ってみたいに、ね、ハードルが低くなると思う。敷居も低くなると思うんですよ。
そうですよね。
今週末、何々公園でリレーフォーライフなんだって。
行く行くみたいな。
もうそういうノリでいいんじゃないかなと。うん、
なんかね、自分が何かしなきゃならないとか、うん、私に何ができるんだろうかってすごく考えると逆にハードルが高くね、自分で設定をしてしまう人って多分日本人って多いのかななんていうふうに思うんですけども、うん、そうじゃなくて行くだけで自分自身が役に立ったり、また支援したり、また寄り添い合うっていうのがこのリレーフォーライフって本当に大事だなと思うので、うん、本当にその辺でもう敷居が低い、
はい、
さっきおっしゃったように今日あるんだって言ったら、じゃあ行く、私も連れてってっていうような感覚で、うん、行けたらななんていうふうに思うんですよね。なんでそんな風に岡崎もどんどんなってたらいいなと思いますし、
うん、
まあ私も今回が初参加だったので、最初はどうなんだろうですごく考えたんですけど、参加したらわかるんですよね。
うん。逆に言うと参加しないとわかんない
ですね。あ、そうです、そうです。なんで、それが本当に全国、どこにおいてもその地域に密着されていくのがいいなぁ、なんていうふうに思いますけどね。うん、
今まで僕も2009年からリレーフォーライフに、関わらせていただいて、最も、苦労することの一つに、まず会場に足を運んでいただくまでなんですよ。
あ、そうですよね。
うん。で、さっきれいちゃんも言ってたみたいにね、なんかすごく敷居を高く感じてしまうんで、で全然そんなことないんで、ちょっとプラッと遊びに来てっていう感じで言ってるんですけど、なかなかね、
そう。
今、癌には関係ないしとか、
あと目的がね、うん、こう明確でなかったりすると、うん、自分とそのリレーフォーライフの目的が一緒にピラってなると、うん、すごくあの参加もしやすいのかもしれないです。なかなかその目的が何のためにやってるんだろう、歩くだけだよねとか、そういう風になってしまうとやはりわからないのかなっていう。でもゆくゆくその自分たちが参加したその参加費が支援につながって医療にそのお医者さんを育てたりだとか、うん、そういうことにつながっていくっていうのが今だけを見てるんじゃないんですよね。
そうなんです。
10年後20年後もしかしたらもっと先を本当に見ていて、うん、私たちがもしかしたら命ある時じゃないかもしれないんですけど、その先、次世代の子たちを助けるためにも今本当に必要なんだなっていうふうに私は取ったので、うん、それが皆さんがね分かるといいのかななんていうふうにね思うんですけどもね、
うん、あのまあ、いろんなイベントありますけど、はい、リレーフォーライフってね、テーマ3つのテーマがあるんですね、セレブレート、
はい、
リメンバー、はい、ファイトバック、はい、要は祝う、忍ぶ、立ち向かうなんですけど、はい、っていうことはこれ3つをよくよく考えると現在過去未来なんですよ。
そうですよね。
で、今の方もそうですし、この先の方もそうなんですけど、忘れてはいけないのは先人の方たちなんですね、はい、その先人の方たちが見えたからこそ、例えば僕だとあの胃がんになって、うん、その先人の方たちのおかげで医療が発達してきて、
そうですよね、
うん、あの命を長らえることができてるんで、はい、だからその先輩たちのこともね絶対忘れてはいけないんで、そうですね、その3つをちゃんとあのカバーできてるのが、はい、リレーフォーライフだし、うんうんうん、その、まあ、特に未来はね、
はい、
本当に大事な部分ですよね。
そうですよね。本当に。でも、リレーフォーライフもね、まあ、アメリカの方が本当にたった一人が立ち上がったことで、うん、このように今全国に広がっていますよね。
はい、
だから、その、たった一人の力が、本当にそれがつながって人を変えていくっていうことにね、つながるのでね、皆さんもたった一人、いや私なんてって思ってる人もしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、あなたが立ち上がることによってもしかしたら本当に変わっていくというね、なので立ち上がってほしいなと思います、誰もが、
うん、人一人のね力ってよく大したことないよっていうこと言いますけど、はい、大したことないんですよ。でもそれが場面場面によっては、はい、とてつもない力になるんですよ。そうですよね。前にちょっと言ったことがあるんですけど、波がね、
はい、
大きい波ばっかでも船って進まないんですよね。
そうですね。
そうじゃなくて小さな波、さざ波が集まって集まって大きな船を進めることもできるんで、うん、その一つのね、波になるっていうことは、すごく大事なことだと思う。ありがたい、重要なことなんですよ。
は
い、
そうですよね。本当に。
なんで本当にすごく難しいことは考えなくてもいいもんですから、うん、リレーフォーライフの会場にね、おいでいただいて、笑顔で、そこにいる仲間たちと、一緒に歩こうよと、
はい、
もうこれだけで、僕はいいと思うんです、まずは。
とってもシンプルですよね。
うん。で、会場に来ていただくと、あ、こういうことか、あ、だったら自分だったらこういったことができるよなっていうふうに、例えばレイちゃんみたいにね、はい、歌で皆さんを励ましたいですっていう、もうそういうふうにつながってくるんで、うん、もう本当にシンプルに考えていただき、いただいて、
はい、
まあ、会場に足を運んでいただく、まあ、もう少し突っ込んでみようかなと思われる方は、各地のね、実行委員の方で、力を発揮していただけるとね、またありがたいです。
その働いていらっしゃる方っていうのは、まあ、やりたいって言えばやれるんですか？
まあまあそうですよ。
まあボランティアで、うん、私もこの参加する側だったんですけども、うん、そうじゃなくって、今度は企画だとかそのお手伝いだとかに回りたいっていうのは、その各地のリレーフォーライフにお問い合わせをすれば、うん、やれるってことですか？
そちらにお問い合わせしていただいて、
はい、
まず断られることはないと思うんで。うん、皆さんどこの実行委員会も実は人手がなくて困ってるっていうのは正直なところですので。
そうなんですね、うん、
ですのでいや大したことできない、その大したことを求めてるんですよ。
はいはいはい、はい、
例えばチラシ10枚だったら私確実に責任を持って配ります、うん、これとっても大きな力なんです。
当日の駐車場係とかね、
もうそこまでやってもらえるって言ったらもうとんでもないありがたい話になりますけど。
そういうことですよね、
うん、ですので自分ならこれはできるよっていうことを やっていただければそれでいいです。
なるほどね、
うん、であわよくばじゃあ例えばパソコンでもね、うん、今までエクセルなんてやったことなかったのにって言って、でもまあちょっとやってみようかなと思ってやってみたらできるようになっちゃったとかね、
あ、うん、学ぶチャンスももしかしたら
あるんですよ、
あるかもしれませんね、
はい、パソコンでメール打てなかった人がメールに資料を添付して送れるようになりましたからね
いやこれなるほど、
いやだからこう楽しみながら実行委員会で人の役に立ちながらでちょっとなんか
自分のスキルもアップ、
あらプラスアルファあったよみたいな
おまけ付き、
そうで仲間も増えるし、
それが一番いいですよね、
うん、なん
でもマイナスってないじゃないですか、
前、うん、そう、僕はマイナスって考えたことないですけど、ね、まあ、これはまあ正直言ってその人の取りようなんで。
そうですよね。まあ、それだけ時間をね、割くっていうことはあります、うん。でも、その時間を割くのも楽しいと思うんですよね。
だから、時間を割くと思ったらいかないん
です。そうですよね。
時間を作ると思えば、
はいはいはい、
同じことでも考え方一つで違うと思うんで。
そうですよね。う
ん、なんで、皆さん、気軽に、各地の実行委員会にも、足を運んで、
はい、
顔を出してみてください、
はい
はい、
ということでね、今日は大菅さんをスタジオにお迎えしました。ありがとうございました。また来週もお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
リレーフォーライフについての詳しい情報はリレーフォーライフホームページをご覧ください。検索サイトの検索欄にリレーフォーライフと入れていただくと、岡崎をはじめ各地の情報が表示されます。このコーナーでは皆さんからの体験文、感想文、コーナーに対するメッセージも募集しています。ファックス、メール、郵便でお待ちしています。ファックスは 0564-55-8764。メールは info@fmokazaki.jp。郵便の方は郵便番号 444-8691。岡崎市羽根町あざ若宮 30-1。FM 岡崎リレーフォーライフ係まで。皆さんからのお便りもお待ちしています。以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。